ちょっと再生ありがとうございます。梅サーティでーす。最近梅は非常にやる気になっております。それはもちろんこのブログのことに関してもそうですけれども、私生活の方に関して非常に大きな夢を持っております。その大きな夢に向かって改めてそのことに対して勝負していこうかなと、こう思ってる次第なんですが、その夢っていうものをね、これ皆さんにお伝えしてね、いいものかどうか、そのことに対して頑張ってる梅をとこのブログと連動させてね、梅の活動記録とともに聖書の一日一生をお送りしていくっていうスタイルにね、変えていこうかなと、ちょっと今そう思い始めております。梅個人のことに関して興味があるという人はまあこのブログにはいないと思います。でも一人のね、個人としてやはり成長していく過程っていうのをね、見てもらいたい気もするんですね。それなぜかというと、人間一日一日やはり充実して過ごさないと、せっかく神様からもらった命っていうのはね、これ無駄にしてしまいます。やはり一日一日精一杯生きて、それによって人間として成長できる、そういうものをね、やはり自分の体を持って示していって、より多くの人がね、神の愛に触れて、そのことによって大きく大きく羽ばたけるようになっていけるように、このブログで一緒にみんなで成長していけるようになりたいなと、こう思ってるのであります。なので梅、これからは梅のことをね、ちょっとずつちょっとずつ話していって、その歩みというものもね、梅の成長というものをね、梅がどれだけ高い山に登ろうとしているのかということをね、みんなに聞いてもらいたいです。そのことによって少しでも多くの人が、自分ももっと頑張れるんだ、明日ももっと輝かしい日が待ってるんだとね、そういうふうに思えるようなこの時間にしていきたいと思いますので、もしもそういうのがね、俺は一日一生聞いてればいいんだよ、私は一日一生聞ければいいの、このブログではと思っている方がいらっしゃれば、コメントの方でその旨お伝えください。もう別にね、一日一生普通に聞けたらいいんだと、そう思っている方は多分梅のこと、梅の活動をしていることに関して話を聞く時間がね、もったいないと、こう思う方もいるでしょう。なのでそこら辺の配分をね、考えつつ梅の中でもやっていきたいなと、こう思ってる次第でありますが、非常に前振り長くなっちゃいましたね。なので梅、あ、ここでケツを取りましょうか。ここそうですね、今月1ヶ月間、梅が頑張ってる活動記録も知りたいという人、知りたくないという人、ぜひコメントの方にですね、書き込みしてください。どちらかお願いします。それによって、このブログは一日一生だけを読んで梅のくだらない話を聞く、ブログになるか、梅の活動記録とともに一日一生を聞いて梅の成長過程をみんなで見守ってくれるのかどうかというブログにするのかを、ここで毎日また一日一生普通にね読んでいくので、ぜひコメント欄の方にね、どっちだどっちだっていうのをね、こう 書き込んでいてもらって3月末までそのケツを取っていきたいと思います。そのことによってまた新たなこのブログの展開も起きてくると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあこれを今日聞いてくれた方は早速コメント欄に梅のことも知りたい、梅のことなんか知りたくない、もういろいろ書き込んでみてください、よろしくお願いいたします。ということで非常に前振り長くなってしまいましたが、今日の一章読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の民数記第27章。さてヨセフの子マナセの一族のゼロフ派での娘たち、ゼロフ派ではヘフェルの子、ヘフェルはギルアデの子、ギルアデはマキルの子、マキルはマナセの子が進み出た。娘たちの名はマフラ、ノア、ホグラ、ミルカ、ティルツァであった。彼女たちはモーセと祭司エラサルと族長たちと全会衆との前、会見の天幕の入り口に立っていった。私たちの父はアラノで死にました。彼はコラの仲間と一つになって主に逆らった仲間には加わっていませんでしたが、自分の罪によって死にました。彼には男の子がなかったのです。男の子がなかったからといって、なぜ私たちの父の名がその子孫の間から削られるのでしょうか。私たちにも父の兄弟たちの間で所有地を与えてください。そこでモーセは彼女たちの訴えを主の前に出した。すると主はモーセにつけて仰せられた。ゼロフ派での娘たちの言い分は正しい。あなたは必ず彼女たちにその父の兄弟たちの間で相続の所有地を与えなければならない。彼女たちにその父の相続地を渡せ。あなたはイスラエル人に告げて言わなければならない。人が死にその人に男の子がないときは、あなた方はその相続地を娘に渡しなさい。もし娘もいないときには、その相続地を彼の兄弟たちに与えなさい。もし兄弟たちもいないときには、その相続地を彼の父の兄弟たちに与えなさい。もしその父の兄弟がいないときには、その相続地を彼の子族の中で彼に一番近い血縁の者に与え、それを受け継がせなさい。これを主がモーセに命じられた通り、イスラエル人のための定まった掟としなさい。ついで主はモーセに言われた。このアブリム山に登り、私がイスラエル人に与えた地を見よ。それを見れば、あなたもまたあなたの兄弟アロンが加えられたように、あなたのために加えられる。チンの荒野で回収が争った時、あなた方が私の命令に逆らい、その水のほとりで彼らの目の前に私を聖なるものとしなかったからである。これはチンの荒野のメリバデカデシュの水のことである。それでモーセは主に申し上げた。すべての肉なる者の命の神、主よ。一人の人を回収の上に定め、彼が彼らに先立って出て行き、彼らに先立って入り、また彼らを連れ出し、彼らを入らせるようにしてください。主の回収を飼う者のいない羊のようにしないでください。主はモーセに仰せられた。あなたは神の霊の宿っている人、ヌンの子ヨシュアを取り、あなたの手を彼の上に置け。彼を祭司エルアザルと全会衆の前に立たせ、彼らの見ているところで彼を任命せよ。あなたは自分の権威を彼に分け与え、 イスラエル人の全会衆を彼に聞き従わせよ。彼は祭司エルアザルの前に立ち、エルアザルは彼のために主の前でウリムによる裁きを求めなければならない。ヨシュアと彼と共にいるイスラエルのすべての者、すなわち全会衆はエルアザルの命令によってで、また彼の命令によって入らなければならない。モーセは主が命じられた通りに行った。ヨシュアを取って彼を祭司エルアザルと全会衆の前に立たせ、自分の手を彼の上に置いて、主がモーセを通して告げられた通りに彼を任命した。と、第27章はここまででございます。この1章はね、モーセがもう自分の残された命っていうねものが近づいているっていうのを知ってね、後任者を託そうと、後任者を立てようとこう思い、神にと対峙するわけですね。その中でヨシアという人が新しく立てられて、そしてそれからの展開っていうものをね、ここでは表されていたんですけれども、やはりこの一章っていうのは常にね、神と対峙してどのように進んでいくべきかっていうものをね、判断を仰ぎ見るっていうのは大事なのではないかなと、そう思わせる一章でしたね。自分だけの判断とか自分だけの私利私欲に従ってしまうとね、やっぱり正しい道というか貫きたい方向っていうものにね、定まった道しるべっていうのを舵取りができなくなっていくと思うんですね。やっぱりそういうふうに自分の欲のためだけに動いてしまいがちになる人間っていうものがいるのでね、やはり人間はすごく弱いので、そういう面でね、常に神と神を思ってね、神になったらどうするのかっていうことを考えて行動するのが大事なんじゃないかなと、こう思っております。僕のって初めて僕って言ったけど、このサイトで、梅の、好きな聖書の僕と言いますか、クリスチャンの間で流行ってる言葉の中で What's World Jesus Do っていうのがあるんですね。これは神様ならどうするっていう、そういう言葉なんですけれども、 WWJD というアルファベットの表記であるものがあるんですけれども、常にね、神だったらどうするだろう、自分がより高みに上るために、そして自分だけのためではなく、より多くの愛を持って生きるために、神だったらどうするだろう、こういうふうに考えているように心がけてます。梅の方もやっぱりね、ついつい自分が満足するだけの方向にね、動いてしまいがちなんです、人間。やっぱり自分がやっぱ可愛いですからね。でも自分と同じように隣人も愛せよと神は言っています。なので自分だけ幸せになるのではなく、自分とその隣人も幸せになっていったら、もっと幸せが広がるんだということをね、みんなも体感していけるように、より多くの愛にあふれた生活を送っていってほしいと思います。ということで今日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。コメントの方、そういえばよろしくね。